イエス様がお話をしていたところにある人がイエス様に大声で叫んでこういうふうに言ったそうです。先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してください。イエス様が、とてもいいことを話していたので、この先生なら私の願いを叶えて、あの兄弟にもしこのイエス様が言うならば、私の兄弟は私に遺産を分けてくれるに違いないと、まあ、きっとこの人は思ったんでしょう。先生、つまりイエス様はいい人だから、でこの人の唇を通してだったら私の願いが叶えられると思って、それでイエス様にこのように申し立てたわけですね。先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してください。イエス様は何て言ったと思いますか？その人に、知ってる人はまあ知ってると思うんですけども、うん、分かった、じゃあ兄弟のところに連れてって、私が話をつけて差し上げよう、言ったでしょうか？
いいえ
いいえです。イエス様はこういうふうに彼に答えました。一体誰が私をあなたの裁判官や調停者に任命したのですか？ね、イエス様厳しいですね。一体誰が私はあなたの裁判官調停者になったか。イエス様確かに裁かれるお方ですけれども、でも人間の好き勝手を裁くお方ではありません。イエス様は神の裁き、誠の義なるお方、裁き主であられるお方、人間の好き勝手で人を裁くことはしないんです。でイエス様はですね、そこから例え話を話されました。人々にこう言われたんです。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。でそこから、まあ、ある金持ちの例え話に入るんですけども、この例え話のイエス様の意図は貪欲に注意しなさいということです。イエス様に申し立てたこの人というのは、遺産が欲しいから兄弟に遺産を分けるようにとイエス様の方からお願いしてくれと言いました。貪欲だったんです。貪欲というものはいろいろないさかいの元です。この人も兄弟といさかいをしていたらですね、そしていろんな人にことあるごとに、まあ、きっと話していたことでしょう。またいろんな人にお願いもして、それで、まあ、いさかいを起こしていたことでしょう。貪欲には気をつけなくてはなりません。皆さんの心の内に何があるかということは非常に大切であり、何を人生の拠り所としているのかというのはとても大事です。そしてその人生の皆さんの拠り所を間違えてしまうと、このようにいさかいのもとになったり、また滅びるもとになってしまいます。イエス様が話された例え話はこうです。ある金持ちの畑が豊作でした。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きなのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。皆さんもお金がドサドサって入ってきた時、こういうこと思いませんか？あ、これだけお金が入った、よし、じゃあとりあえず12月ぐらいまでは食いつなぐことができる、よし、それまでは、もうあのことこのこと思い煩うことはないぞ、やったと、そういうふうに思うかもしれません。お金が与えられること、富が与えられること、あるいはお金に限らず、お金ではない富、例えば健康とか あるいは容姿とか、そういったのものも富の、自分の持てるもののうちの一つです。そうしたものが与えられた時、その人はどういうふうにするかということはここで大切です。この例えの中の金持ちは、あの蔵を取り壊してもっと大きなのを建てて、穀物や財産をみんなそこにしまっておこうと言いました。で、穀物、何か物が取れてですね、豊作であった場合、その豊作物は全て刈り取ってはならないという律法があるんですよ、律法の中で。で、どういうことかというと、自分の分は、取り入れて、そして、その残り、例えば落ち穂とか、あるいは、取り残したものは、貧しい人たち、やもめや孤児のため、また野の獣のために取っておきなさいというのが律法なんですけれども、しかしこの金持ちは、残らずごっそりと自分のために蓄えようとしたわけですね。で、しかも、これはちょっと、貯めておくには場所が足りないな。よし、じゃあ、あそこの蔵を取り壊して、そして、そこを建てよう、貯めよう、ね、貧しい人に分けてあげようとか、そういう考えは全くないんですね。むしろ、彼は、自分の中の領地の土地の中の一つの蔵を取り壊して、そこに、溜め込もうということを考えました。で、この人は、これで安心だ。自分の魂にこう言ってやれ。これから先何年も貯められたから安心して食べて飲んで楽しもうと。ところが神は、こういうふうに彼に言います。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、もしその次の日に死んでるんだとしたらどうしようもないですね。その貯めたもの、本来貧しい人たちや孤児ややもめや野の獣のために蓄えておかないのであれば、死は強制的にその困っている人のために取ってしまうんでしょうかね。今は気づきましたね。もう恐ろしいですね。皆さん、ぜひ持てるものは皆さん持っていない人に分け与えてください。これは別にお金の話をしているわけではありません。お金に限らず、もし勧める賜物がある人だったら、ね、人と話すのが得意な人だったら、その人に勧めたり話したりして、私は口下手なので、きっと私一人でこの教会を運営するとしたら、人との関わりがなかなか取れない教会になる、そのおかげ、それをフォローするために神様が皆さんが、皆さんという一人一人がいて、そして神の教会を建てるために、ある人は捧げ、ある人は進め、ある人は
使え、
ある人は御言葉を語り教え、ある人は監督する、ある人は持ち寄る、何でもいいんです。神の教会を立て上げるために、一人一人がそれぞれ持てるものを分け与えて、そして主のために、主の体を立て上げていくべきなんです。で、この金持ちは、愚か者と、お前が用意したものは一体誰のものになるか、結局その人の持ち物は、その人が使う以前にその人が亡くなってしまいました。自分のために蓄えても、神様の御前で富まないものは本通りになるんです。ここで大切なのは、世の富をいかに得るかということ、それは儚いことです。お金に限らず、容姿とか、また、持っている環境、立場、権威、いろいろあるかと思います。そうしたものが、ただ自分のために蓄えても、主の御前に富まないんであれば、このようになってしまうんです。人は貪欲にかき集めようとします。兄弟からも遺産を分配してくれと言って、あの手この手を使って主さえも動かそうと、する。そのような人に、イエス様は、一体、あなたの裁判官に私は誰がしたのか。 イエス様は確かに裁き主ですよ。でも皆さんの欲に使える裁き主ではないです。主は義なるお方、誠に正しい裁きをなさるお方。誠に正しい裁き主というのは、弱い人に憐れみ深い裁き主です。この金持ちは弱い人たちへのその思いやりがありませんでした。自分の作物、取れたものは主の恵みです。それを自分のだけのものにしようと自分でかき集めて、しっかり掴んで離さないようにしたら主が介入されました。この金持ちは、実際に蔵という建物を建てようとしました。それまで持っていた蔵では、その取れた作物を蓄え切るに、そういうキャパシティがなかったから、だからもっと大きいのを建てようとしたんです。皆さんもですね、それぞれ領域があるかと思います。それぞれ境界線、自分のものという境界線の内側の領域があるかと思います。それは心の中もそうですし、また物理的な持ち物もそうです。もし土地を持っている方はその土地もそうかも、そうなのでしょう。とにかく皆さんの自由にできる皆さんのものというものがありますけれども、その蔵、心の中の蔵もそうです。主は言われました。人はその心の内からに蓄えているものを唇から出てくるのです。心の内に何を蓄えているか、とても大切です。もし心、皆さんの心の内が主以外のものでいっぱい詰め込んでいるとしたら、もし皆さんの心があれやこれやという思い煩いで占めているのであれば、皆さんの心が自分の積み上げてきた論理や学問やそうしたもので占めているのであれば、新しい教えイエス様の命が入ってきません。この金持ちは自分の心の中にさらに富で満たそうとしました。皆さんの心の内は何で満たすべきでしょうか。
イエス様
で満たすべきです。御言葉で満たすべきです。この金持ちは自分の魂をこれから先何年分も物が貯められた、だから安心せよと言いました。でもそれは神の御前には愚かで、神の御前に貧しいものです。それに対してダビデは羊飼いだったのが王様になった、金持ちになりました。別に金持ちが悪いというわけではありません。主にあって富んだ金持ちは大いに結構なんです。ダビデはこういうふうに言いました。詩編の103編で、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アーメン。これが実際に世の富においても霊においても富んだものの言う言葉です。我が魂よと、主を褒めたたえ。さっきの金持ちは魂よと、物が貯められたことを喜べと言いました。でもダビデは主を褒めてたたえよと、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなと自分の魂に向かって言ったんです。皆さんも自分の魂にこのように言うべきです。 主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと。なぜ金持ちが貯めた富というのはその一年の気候や、コンディションでそれで豊作になったにすぎません。じゃあ一体気候とかコンディションを整えるのはお方は誰ですか。主です。だから主は褒めたたえるべきです。主は皆さんの一生を良いもので満たすことのできるお方。主は皆さんを恵みと憐れみとの冠でかぶらせてくださるお方。主は皆さんをわしのように若くさせてくださるお方。皆さんがたとえ年をとっても若者に負けないぐらいのわしのような力と若さ、若々しさが与えられる。すべての力の源、すべての富の源、命の源は主です。どうかこの主を第一として主をより頼んでください。そしてこの世のどんな欲、貪欲にも気をつけてください。なぜなら命はこの世の富にはないからです。この世の諸々のステータスを上げること、心の蔵をそれだけで満たしている人は本当に神の御前で貧しいものです。神の御前で富んでいるものはこのダビデのようにどんなことでも主を褒めたたえて、そしてどんなことでも主の良くしてくださったことを忘れない、いかなる場面においても主を認めるもの、それが主の御前に富んだものです。どうか皆さんはどのこのダビデのように全てのことにおいて主を認めて主を褒めたたえるものとなりますように。そして霊肉ともに物理的にも経済的にも祝福される皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。お願いします。愛するイエス様、あなたは誠の義なるお方、万軍の主なるお方。一体どうして私たちは自分のケチな欲望を満足させる裁判官にあなたを仕立てることができるでしょうか。私たちの主はイエス様、あなたです。この世の何者でもなく、世の富でもなく、ただイエス様だけです。どうか自分の主と主体とするものを誤ることがありませんように。そしていつでも自分の魂に向かっては主を褒めたたえるようにと、世の富ではなく霊的な富を喜ぶようにと、いつでも魂に向かって言うことができますように。そして主を第一として霊肉ともに強められ祝福される私たちでありますように。主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。